こんばんは、ルナコです。
こんばんは、サニーです。
こじらせ女子の秘密基地へようこそ。このラジオは、ちょっとこじらせた女子大生2人が、経験や過去に基づき、日常の物事や社会について、独断と偏見を織り交ぜて語る番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。こじらせ女子の秘密基地へようこそでは、インスタグラムとツイッターやっております。はい。はい、そちらで、テーマの募集をしたり、あとお便り、受け付けておりますので、どっちでもいいので送ってくれたら嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
でですね、今回は本題に入る前にポッドキャストでいくつかレビューをもらっていたので、はい、ちょっとそちらの紹介をしたいと思いますので、うん、サニーさんお願いします。
はい、まず一つ目、
はい、
ザザザザザジさんからいただきました、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、大好き、ポッドキャストが大好きな10代女子です。今はいろいろなラジオを聞いてポッドキャストにはまりまくってますが、こんな私が2番初めに聞いたラジオがこのこじらせ女子の秘密基地へようこそです。独特とした雰囲気が大好きで、この番組がポッドキャストに来た時からずっと楽しく聞いています。私がこのラジオを見たきっかけは、今まで聞いたこともなかったポッドキャストのアプリを始めて興味本位で開いた時に、上の方にこのラジオが出てきて試しに聞いてみたことです。ずっと応援しています。頑張ってくださいとのことです。
あら、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして2つ目、PTA 執行部さんからいただきました。
はい、
女性とうまく話せない男性へ、この番組を聞いてほしい。このお二方の会話をしっかり分析すれば、学校でも会社でも女性を味方にできて全てうまくいく。これからの時代の必須スキル得得できますだそうです。
本当にちょっとやめた方がいいじゃない、その宣伝文句。
ただの私たちわがまま垂れ流してるだけなので。
本当にまあね、まあ人の振り見て我が振り直せなのかもわかんないですけど、ただ私たち悪口言ってるだけですから。
本当にね、
正直
常に悪口言ってるだけなので。
本当に全国の男性方すいません。
すいませんでした。でもね、そういう悪口が楽しくて仕方ない。すみません、もっと丸くなります。
はい、
はい、ありがとうございます。
1個目のレビュー、うん、10代の方っていうのちょっと嬉しいね。
ねえ、すごい若い方聞いていただいて本当に嬉しい。
ね、10代ちょっとヒヤヒヤしちゃうんですけど、どこの10代かな。後半であってほしい。
ねえ、そうだね、後半であってほしいです。とても、
うん、とても
教育にはよろしくない番組ですので、
親御さん申し訳ないです。
はい、申し訳ございませんでした、こんな垂れ流して。
はい、教育の場ではぜひね、制限かけてこちら聞けなくしておいてください。
はい、ぜひフィルタリングかけてください。
お願いします。
お願いします。はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、という感じでね、結構ポッドキャストの方でも何個かね、徐々に、
うん、
レビューいただくことが増えてきて、
うん、
もう嬉しいなと思ってます。
ねえ、とっても嬉しいです。ありがとうございます。う
ん、まあこちらでレビューいただいたらラジオでもちろん紹介しますので、何かあれば送ってくれると嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ということでね、今回はインスタグラムの方で、
うん、
ツイッターでもかな、
はい、
テーマのお便りをね募集したんですよ。
はい、
で今回のテーマは卒業式のエピソードというテーマで、
はい、
皆さんにそれぞれ、卒業式のエピソードをお聞きしたんですけど、
うん、
ちょっと何個か来たので紹介したいと思います。
はい、
はい、
一つ目は、あの日沈黙を破ったんだというポッドキャストをしている方からいただきました。
はい、
ですね、友達と紅白饅頭を食べながら帰宅していたら、下半身パンイチの不審者がダッシュで追いかけてきました。
これ最悪だよ。だってさ、卒業式でしょ。
やだ。これって本当にあれだよね、生徒とかじゃなく友達とかじゃなくてガチの不審者でしょ。
ガチでしょ、最悪だよ。やだやだ、そんなのトラウマになっちゃう。
脳裏に焼き付くね。
脳裏に焼き付くよ、最悪だよ、もう本当に。
びっくりする。あの日沈黙を破ったんだは、男性2人でやってるから、
まあ、そうなんだ。
うん、男性の前に不審者が現れたそうだけど、やっぱね、女の子とかだったら一生トラウマになるよね。
一生トラウマだよね、
笑えん。
紅白まんじゅう見るたびに思い出すもんね。
最悪だよ。
これ食べたらパン一の男が追っかけてくるって思っちゃうかもしれないじゃん。もう
節目節目で思い出すパン一の男、
う
ん、
そうそうそうそう、最悪
最悪、大変な卒業式だね。
だよ、だってさ、しかも帰り道って言ったってさ、まだ4時とかさ、
うん、
そんな3時4時とかそこら辺の時間でしょ。
まだ明るいよね。
明るいでしょ。大丈夫
大丈夫。
どんな荒くれた地域なんだ。
治安が悪いよね。
治安が悪い。
大丈夫そう。
大丈夫そうなんですね。もうほんと帰り道の場所までそのパン1で歩いてきたっていうこと、うん、そこまでもすごいじゃん。その男
本当にパン1なのかな。一切さ、あのコートとか着てないのかな。
まあこのなんか文面ではあまり書いてなかったけど、
うん、
どう、でもさ、ダッシュで追いかけてくるってのもまた怖くない？ダッシュだよ、ダッシュ。
きついきつい。
もう、こっちとら新記録出す勢いで逃げるよね。
100秒9秒で走っちゃう。100メートル9秒ね。
本当だよ。
走っちゃうくらい怖いわ。
怖いよ、ちょっと、それは大変な思いをしましたね。
ね、ありがとうございます。はい、ポッドキャスト、あの日沈黙を破ったんだ、スタンドアップコメディですね。
はい。
私も結構聞くんですけど、
うん、
元気なラジオというか、なんだろう、エネルギー方というか、
うんうん、
たまにぐさっとくるような話をしていて、面白くてなんかどんどんどんどん聞いちゃったラジオで、
うん、
ぜひ皆さん聞いてみてください。
はい、やっぱ同じね、あのラジオやってる方からいただくの嬉しいですね、うん、
ね、ありがたい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ2個目は私が紹介しますね。
はい、
こちらのラジオネーム特に言われてなかったのでそのまま読みたいと思います。
うん、
はい、中高一貫の女子校でほぼみんな一緒に高校上がるのに、なぜか中学の卒業式で頭痛くなるくらい号泣していたことです。今考えてもすごい謎ですが、その時はいろいろ感じていたんだと思います。ちなみに高校の卒業式は一滴も涙流れず楽しく終わりました、だそうです。
ありがとうございます。
普通はね、バラバラになる高校の卒業式で泣くもんだよね、基本は。
うん、そうね。中学
ね、中学ってだってもうほぼみんな一緒に上がるのにめちゃくちゃ泣いてしまったってことなんだろうね、うん、
ね、でなこさんはなんか泣いたことあります？卒業式で。
私これあの卒業式関連で、
うん、
と思い出したんですけど、
うん、
先日友達とね、その昔の卒業式の話してて、
うん、
同じ中学の子だったんですけど、
うんうんうん、
私の友達がその中学時代の卒業式の親御さんが撮ってくれた動画を見返してたらしいんですよ。
うんうんうんうん、
で、卒業式のさ合唱ってみんな歌ってる最中にさ、こうサビとかで盛り上がってくるとさ、こう泣いてしまうじゃないですか。
うん、
結構こう私も記憶の中で、
うん、
このなんか歌ってる最中にこうすすり泣く声が聞こえたりとかっていう、あのすごい思い出残ってるんですけど、
うん、確かに
私は自分でその泣いてる最中にすごい泣いてた記憶があるんですよ、自分も。
かわいいね。
で隣で歌ってた女の子がその、うん、私のクラスの中で一番仲良かった女の子で、
うん、
その子と二人で泣いてたっていうのが私の記憶だったんですけど、
うん、
そのビデオカメラを見返したその子曰く、
うん、
その子に、ルナ子合唱の時隣の女の子泣いてんの見て一人でめっちゃニヤニヤしてたよって言われて、
最悪
私最悪と思って、
最悪だよ。
なんか隣の女の子すっごい泣いてんのに、
うん、
ルナ子チラ見してすごいニヤニヤしてなんかすごい不謹慎な顔してたとかって言われて、私泣いてたって記憶なんか違うのかなと思って。
でもそのわかるわかる、私もその合唱とかでみんななぜか泣くじゃん中学って。
うん、まあ、バラバラになるから泣くよ。
うん、らしいんだわ、らしいんだけど、うん、私は中学がそんなに好きじゃなかったし卒業することがすごく嬉しくて、
うん、
あのね、みんな合唱してるとき私も笑ってて
違う笑いだよね。
そうですね、お母さんにあんた一人だけ笑ってて怖かったって言われて
もうここそこからこじらせてんだよね結構
こじれてたら
早いな。
でもルナコもなんかニヤニヤしてたらしいから、
いや本当は泣いてたの、本当は泣いてたんだけど絶対泣いてた、泣いてたんだけど多分もうね照れ隠しで笑っちゃったんじゃないかという、今の、
いや思春期、
思春期ね、
うん、かわいい、なんかそういうの。
いやでも中学は本当ボロボロ泣いた記憶あるね確かに。
へえそうなんだね、やっぱみんな泣くんだ、うん、中学は。
私の母さん結構まあサニーとクラス全然違うんですけど、
うん、全く違う、
そう中学で一回も同じクラスになったことないんだけど、
うん、
でも結構私のクラスは多分他のクラスよりも、
うん、
男女仲がよくって、
うんうんうんうん、
喧嘩とかなんか派閥とかあんまり聞いたことなかったよね、うん、
マジで羨ましいわ。
すっごい平和なクラスだったもん。
羨ましかった、そっち行きたかったもん。
そうだよね、みんななんか集まってきた私のクラスに。
てか結構遊びに行ってた気がする。
うんそうそうなの、結構、うん、なんか他のクラスから遊びに来る子たち多くて、
そうそうそうそうそう、なんかさその ABCDE ってがあるじゃん、
うんうんうん、
それでさ ABC はさ違う等じゃん、
うん、
で CD が違う等じゃん、
DE が違う等
そうそうそう、 DE 全く違うさ等だったじゃんクラスによって、
うん、うんうん、うん、
だからあの等が違うのにわざわざ行ってたもん遊びに。
そうそうだよね、私 A 組なんですけど、うん、端っこから端っこまで来てたみたいな感じだよ、ね、
そうそうそ う, そうわざわざ10分休みとかにわざわざ行ってた、クラス嫌いすぎて、
わざわざわざわざ来てた、
そうそうそうそう、
だからなんか成人式の後の同窓会の時も、うん、あれこの人うちのクラスじゃないよなみたいな人が結構いたのよ、うん、私の同窓会。
そうだね、
うん、えみたいな、
確かに確かに、
この人まあ確かに仲良かったけど、クラス違くないみたいな人が結構いた
ね。え、あでも成人式になったら、うん、あのクラス好きになったよちゃんと。
まあみんなねあの大人になったから少しは、
そうそうそう、そうだから時ってさすごくいいものだなって思いました。
うんうんうんうん、
ね、
そうだね、うん、やっぱ中学の卒業式は、
うん、
まあいろいろありますよねそれぞれね、
それぞれやっぱ思春期とか中学って一番なんか難しい時期だから、
うん、
あるよねそういうの、ね、
だからなんじゃないかな、うん、きっと多分中高一貫で、
うん、
中高一貫で多分一緒に高校上がるけど、でもこの、うん、やっぱ中学校でねいろいろ経験した思い出とか友達関係とかがこう込、うん、み上げてきて泣いてしまったのではないでしょうかね。
そうだね、14歳15歳くらいが一番多感で情緒的にも不安定な時期だから、うん、結構いろいろあったんじゃない、うん、
ね、まあ、うん、でも分かりますよその気持ちは、うん、本当に
分かる分かる
分
かる。
でもね素敵な卒業式になったみたいでよかったです
ね。
はい、っていう感じでじゃあ次のお便りお願いしてもいいですか。
はい、次はですね、はい、この方もラジオネーム特になかったんですけど、
はい、
高校の卒業式おごそかな雰囲気の中携帯鳴り響いた、過去持ち込み禁止。
あー最悪だよね。
あ あるよね絶対ある。
うん、なんかさまだ親御さんとかならさ、
うん、
先生もさ、まあ、まあ親だしもう学ぼうしとけよぐらいの気持ちだと思うんですけど、
うん、
多分生徒だったらさもうもう お前ってなってるよねきっと多分。
しかもそういう時に限ってあのアラームの方鳴るんだよな、
しかも爆音ない。
そうそうそうそう、起きる時の
だから、そうマックスなんだよ。
しかもビビるからさ押すのもね、
そうあやばいやばい
やばいやばい、
なんかねあの携帯開いたり閉じたり開いたり閉じたりしてさ、
そうそうそう、
なかなか消せない消せないっていうね。
自分じゃないことになりたいと思ってん自分だったみたいな。
ねえかわいそうだねこれ。
懐かしいな、そういうのあるよね。
あるあるあるある、先生も多分さ本当はふざけんなよって怒りたいんですけど、
うん、
親の前でね、しかももうそんな式が始まっちゃってる中で、
うんうん、
無理だよね、
うんうん、びっくりだね。
これはもうドンマイとしか言えないな。
ドンマイだな。
あ、こいつがかわいそう。
高校生の時さ、あの思い出に残ってんのがさ、
うん、
卒業式とかじゃないんだけど、
うん、
うちら携帯関係めっちゃ怒られたよね。
やっぱ厳しかったんですよ私の高校。
厳しかった、
サニーと私の高校本当に携帯厳しくって、うん、ねえ携帯でなんかもう授業中こそこそ LINE とか、まあ、よくやるじゃないですか、高校生なんて。
うん、やるよ。
やるじゃん、
うん。
ちょっとこうね、あの、机の中に隠れてゲームする男の子とかも、まあ、いるじゃないですか、う
ん。みんなパズドラしてた。
してたでしょ？
してた。
ね、それをもう一個見つけてさ、
うん、
まあ、その場で怒るとかならまだしも、
うん、
もう全クラス呼び出されて、体育館とかに集結させられるわけですよ。
そうそうそう。
他のクラスとかさ、何が起こったか分かんないから、なんかもう適当になんか、集まされてんなーっつって、なんか知らない間にも体育座りさせられて、急に携帯の話始まって。
そうそうそうそうそう。しかもさ、その時ってさ、あの、朝一なんだよね。朝一の朝会っていうか、
朝一なの。あの、
読書の時間っていうの、なんていうの？
わかるよ。あの、ホームルームのお前の時間ね。
そうそう。その時間ってさ、みんなさ、英語の小テストとかいろんな勉強とかしてる時期なの。してる、ね。
そうそうそう。してる時間なんですよ。
そう。で、私もその時間に勉強しようと思ってるから、ね、その時間消えることによって、次のね、授業への弊害がすごかった。
すごかった。もうすっごいイライラしてたもんだから。
そうそうそう。
なんで呼び出されんだよって思っても。そうそうそう、そうそう、本当に次単語テストなんだけど。
そう、小テストのさ、
覚えてないよ、
ね、単語テストのペナルティがすごいから。
そうそうそう。単語テストなのにって、
うん、殺意だった。
殺意だよね、本当に。で、しかも呼び出すや先生が、
うんうん、
あの、その英語の先生とかじゃなくても全然関係ない現代文の先生とかだったりするんだよ、うん、
まあね、学年主任だからね。
そう、お前は分かってないかもしれないけど、この時間は私たちにとって命取りなんだよって、すごい思ってた。
クソって思ってた。
クソって思ってた、本当に。
いや、そうだね、あの謝されるルーティーンがあったよね。
あったね。あの、あったね、うん、なんか本当に今考えるとバカバカしいと思って、
バカバカしい
携帯一つで、本当に、うん、あの、なんかさ、みんなの前に立って、
うんうん、
俺は何件の、何の時間に、何のゲームをこっそり一人でしてました。ごめんなさいっていうさ、謎の謝罪？
謝罪。
させられるね。
みんなの前でね。
そう。でもさ、先生の言い分としては、
うん、
その、そういう人が一人いることで、
うん、
みんなの学習の意識を下げたり、
うん、
あの、みんなのね、学習能力が低くなったりすることが、うん、害なんだっていう風にして言ってるんですけど、まあ確かにそれも一理あると思うんですよ。
うんうんうん、
で、その人がやってることで、ああ、自分もゲームやっていいんだって思う男の子とか増えると思うし、
うんうん、
それは確かにそうなんだけど、うん、でもお前が今削っているその単語テストの勉強の時間が一番害だって思ってました、私は。
なんかそういう、なんだろう、みんなの前で見せしめとかさ、急ぎな感じするのって全然良くないよね、教育的にも。
よくないね、うん。なんかそれでさ、自分も気をつけようっていう気持ちにならないもんね。
ならないし、なんかそういう縛り縛り縛りみたいな、ルールルールルールみたいな感じで気持ち悪かった。
気持ち悪かったね、うん、やっぱり。まあ、ちょっと、なんて言うんだろう、まあ、年も結構いってる先生だったから、まあ、
勝手だ。
昭和的というか、
うん、
そういう考えを持った方なんだなっていうのは分かったけどね。
うんうんうんうんうん。頭
懐かしいね。
うん、懐かしい。
はい。携帯関係ね、
うん、懐かしいなって思った、この携帯の話を聞いて。
でもやっぱ地域ごととかさ、その私立とか公立の、うん、あの関係でやっぱ携帯とかさ、うん、そういう校則にすごい厳しい学校って多分全国にいっぱいあると思うから、
ね、
か共感する人いるんじゃないかな、こういうの。
え、校則本当にだるかったよな。
ねえ。
さ、うちらの学校さ、制服柄さ、うん、あの、スカート短くしてもダサくなるんだよね。
そう、なんかもう、アレンジを、もうしようがないというか、
うん、
もうこれ以上いじれない。
そうそうそう。これ以上いじれないほどのダサい制服だったから、うん、あの、服装関係はあんまりなかったけど、
なんか中学も割と厳しかったからさ、
セーターの色とかの。
あ、セーター、あ、そうだね、中に着る、うん、あの、カーディガンとかの色は、
うん。
う
ん
うん、やっぱベージュか黒か紺かグレ
ー、あー、あった、ゴムの色
だったね、
うん、とか、
まあ、カディガン私青とか着てたんですけど、
私も着てた、紫とか着てた。
だってさ、中だから分かんないからさ。
分かんないから大丈夫
大丈夫と思って着ちゃうよね。
なんか中学校則っていう裏校則がひどかったイメージがある。
多分部活ごとで全然違うと思うよ、それは。
ねえ、あの、うん、先輩気づくまで挨拶するとかなかった？
あったあった。私の部活とか、あの、うん、校門並んでた。
うん、そうそう、並んでた。
並んで、先輩が帰るまで、あの、挨拶して、全員帰ったら、みんな校門から下がって、自分の準備して帰る。
あるね、あるあるある。
え、大奥
そのね、変なそういう年功序列というかすごかった、
すごかったね。お疲れ様でしたーって感じだったもん、ね、
あとなんだろう、カバンの持ち方とかも昔はあったらしい。
あ、そうなんだ。カバンの持ち方か。持ち方で注意されたことはなかったな。ね、チャックとかはあったけど。
チャックは完全に裏拘束だね。
ね、あの、私たちの中学のジャージは、うん、あの、上から胸元までしか下がらない、あの、T 字になってるチャックなんですけど、
そうそう。
あの、何年生はどこまで下げれるみたいなのがあるんですよ。う
ん、あるね。バカバカしい。
バカバカしい。1年生は、
うん、
下げても T のところで止まるように、しっかり90度にこう折り曲げるように、
うんうん、
ところまでしか下げちゃいけなくて、
うんうんうん、
2年生はそこと一番下までの間まで下げれるんですよ、
うんうんうんうん、
で。3年生は全部開けるか全部閉めるが可能になるっていう。オールマイティーカード。
チャックのフリーパス。
そう、チャックのフリーパス。
そう。
バカだね。
バカだね。そういうの。
バカだね。
あったよね。
あったよね。
懐かしい。
懐かしいね。
スカートの、やっぱ中学はでもスカートも結構自在にやってた気がする。
ああ、スカート、まあそうだね。まあ、多分、うん、よくさ、うん、あの渋谷とかをうろついてる JK たちには負けるんですけど、
そうそうそう、
全然そんなに短くはないけど、
膝上までスカートをね短くできたからね。
まあ膝にかかる上、
うん、そうそうそう、膝にかかる
上、膝にかかる上。
でも高校の頃なんて膝下だったよね。
そうだね、膝、膝のもうジャスト膝って感じ。
そうそうそうそうそう、長いスカート履いてたわ。
もうだってね、高一の子とかさ、もうみんなスケバンみたいな子いっぱいいるもんね。
そうそう
そう、かわいそうとかでも
ふくらはぎだよあれ。
もうまくれなくて、みんなまくりもせんし切れもせんから、もうみんなスケバンみたいになっちゃってさ
いやでもね、いいのよ、雪国はスカートが長い方があったかいから。
そうそうそう、そうなんだけどさ。そうなんだけどね、本当にもうあれどうしようもないぐらいダサかったね。
懐かしい。
懐かしい。
しかもさ、そういうやつに限ってカーディガンめっちゃ長いの着るんだよ。
そうなんだよ、もう
立って
胴体どこまで。やば
やば、
もう何頭身とかってレベル分からん分からん。
あったよね。
懐かしい。腰の位置とかも不明よ、もうだから
変な着方してたよな、みんな。
ね、もう新手のレイヤードスタイルだね、あれは。
あ、ウケる。本当に
懐かしいね。
懐かしいな。
なんていう、いろいろ拘束があったんだろうね、多分、うん。だからこの人も、多分携帯は持ち込み禁止で、
うん、
多分そこそこ、
うん、
あの、拘束が厳しかったっていうか、
うん、
何かしらあった高校なのに、うん、そういう鳴り響いてしまったっていう苦い思い出ですね。
ねえ。わかるし、面白かった。
面白かったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。じゃあ次が最後になりますかね。
はい。
はい。じゃあこちらも、ラジオネームちょっとなかったので、そのまま読みたいと思います。
はい。
全員マスクをして写真を撮りました。だそうです。
あ
ー。これ、去年だね、おそらくね。
いやー、そうね。でも今年も、うん、私のいとこが、
うん、
小学校6年生なんですけど、
うん、
今年マスクして、それで合唱の時もマスク外さずにソーシャルディスタンスで合唱して、写真もマスクでみたいな感じらしくて、
いやー、去年今年はそうなるだろう ね、やっぱりね、
保護者の方もなんか残念がってた。
そうだよね、うん、やっぱ写真とかさ、みんなで撮るのがまあ一つの醍醐味でもあるのに、
うんうんうん、
やっぱりマスクでっていうのは悲しいね。
悲しいね、ちょっとそれは。
そうだね、まあ、まあコロナのこの時代だからっていう、やっぱ時代背景も伺えるけど、
うん、
まあ、そういう結構、
うん、
イベントごとの写真とかって長く長く、こう、
うんうんうん、
ね、残っていたりするものだから、
うんうんうんうん、
そのね、形として、やっぱ綺麗に残すことができないというのは、まあ、多少残念なことであるか、ね、
うーん、
そうだね、マスク、うんうん、なんか最近さ、ちょっと話がこじれてしまうんだけどさ、なんか
話もこじらすのね。
そうそう、最近いろんなさ、なんだろう、自分のカメラロールとか漁ってるとさ、コロナ以前ってさ、こんなに凝縮してこんなにマスクなしで写真撮ってたんだってびっくりする、逆に。
わかるわかる、人との距離が近い。
そうこんな密集したところにいたのみたいな、
うん、
でも思ってびっくりするから、時代が変わっていくんだなって思って
思った。だって私とサニーなんて写真撮るとき顔ほぼくっついてますから
ね。ほっぺたくっついてるよね。
ほっぺたくっついてますからね、マジで。
基本的にね。確かに。写真関係で言うとさ、
うん、
うちらさっき自分たちの写真を見返してたわけでしょ、
うん、
そうすると、私、ルナコの写真めっちゃ持ってって、なぜか。
ね、私さっき大量に送られてきて、え、なんで持ってんのって。
しかも私が一切写ってないし、その場にいなかったであろう写真。
そうこれサニーが撮った写真でも絶対ないし、
そう
え、この場いなかったよね、なんでみたいな。
そう、だからなんかルナコばっかりいるんだけど、
なんで、
わかんない、
なんでなの。
でも2人で撮った写真私なくて、全然。
そうなんだよね、
うん、
でもそもそも私たちあんまり、うん、普段から写真を撮らないので、
うんうん、
まあそれはちょっとあるかもしれないんだけど
ね、
なんかだから私もサニーの写真は誰かが撮った写真しか、写真の方が多いし、
うん、
でサニーも私の写真は誰かが撮った写真の方が多いってことだよね、
うんうん、なぜか多いんだけど、
うん、なんで
ストーカーだったと思う。完全に
びっくりしたもん、えみたいな。
あと卒業式の写真見返してて思ったんだけど、
うん、
さ、変なさ、スノーとかでネズミとかコアラとかつけるじゃん、
はいはいはいはい、
JK とかって。でも、うん、うちらもつけてた時代なの。
そうだよ、スノー最前期、流行ったもんね。
そう、でもね、絶対つけない方がいいと思う。
絶対つけない方がいい、
綺麗に残んないもん。そうそう
そう、後々恥ずかしいやつだからやめろ。
そうそう、ただの黒歴史なのよそれ。
世に出せないんだよね、そういうの使ってた、
うん、うん、恥ずかしくなった。
うん、そうなんですよ。
だからもう絶対ノーマルカメラとかで撮った方がいいと思う。
うん、
それそうだ、確実に。
そう、もうみんなアップルの iPhone のノーマルのカメラを信じてください、
うん、そうそう、
綺麗に映るから、ちゃんと。
そうそう、それかインスタグラムのフィルターあるじゃん、うん、フィルターやると、はいはいはい、あれ変に顔加工されないけど、フィルターだけちゃんとなるのよ。
あー、はいはいはいはい、
そうそう、だからインスタグラムのフィルターおすすめする。
おー、うん、だそうです。あんま耳とかつけない方が、まあつけてもいいんだけど、
うん、
全然、
うんうんうん、
まあ、だけどね、ちゃんとした写真とかさ、
うん、
割と人がいっぱい写ってる写真の中で、うん、耳ばっかりとかって気持ち悪いから。
やばいよね、耳。
うん、
耳、
本当にネズミの大量発生だったからね、私たちの時。
そうそう、すごい気持ち悪いことになるからやめた方がいい。
やめた方がいい、うん、どこ行ってもネズミしかおらん、
うん、やばいやばいやばい。あと、
ね、
なんだろう、あと B612 とか、
うんうん、
あとさ、U-like とか、
はいはいはい、うん、なんだっけ、写真撮るときに、
そう、加工アプリを、
うんうんうんうん、
あれはやめた方がいいと思う。
あ、そう。
いや、だって軸歪むよあれ。
そうだよね。でも意外とあれ使ってる女の子多いんじゃないでしょうか。
ね、なんか誰ってなる。
まあ確かに、
うん、
まあ、ね、加工したい時代なんですよ、その年は。
そうか、そうなのか。でもなんかちゃんとした写真も撮っといた方がいいなって思った。
確かに確かに、
うん、
それはある、それはある、
うんうん、現実のいでこ。
そうなんですよ、
うん、思いました、
ね、最近。でもみんなのお便りで結構私たちも昔のことを思い出せて、
うん、
なんか楽しかった、
うん、ね、すごく楽しかった、
うん、いや、ありがたい、ありがとうございました、
ね、本当にありがとうございます、
いただきましてね。え、
ね、結局思い出話するっていう、う
ん、そうだね、私たちの結局話になっちゃったんだけど、
うんうん、
まあでも今年の卒業式もね、これからあると思うんだけど、
うん、
まあコロナ禍でもね、みんないい思い出になればいいなと思います、
ねね、
うん、
いい思い出になってくれたら本当にありがたいな、
ね、もうみんなの卒業式を応援してます、うん、
はい、
はい、という感じで今日はここら辺で終わりにしましょうかね。
はい、
はい、じゃあこじらせ女子の秘密基地へようこそでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。